シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の乙武です。よろしくお願いします。
スペシャルゲストに来ていただいております。
ラクダロップが、
何なんですか？ ちょっとわかんなかっ
音が飛んだ。もう一回。
これが、ラロッカなラクッパです。よろしくお願いします。
はい。お願いします。
今日のテーマに沿いまして、はい。今日はラクッパでいきたいと思います。
はい。
はい。
ラクッパで。
はい。
喋り方はどんなのかな？はい。
それ見せます、この回は。
はい、じゃあ、その、ラグパと言ってるのでわかると思うんですけど、今日はザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーについて話します。てか、こんな名前だったのを今気づいてた。
そうですか。
劇場公開日が23年の4月28日で、アメリカ、日本合宿で94分ですね。現代もザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー一緒ですね。で、監督がアーロン・ホーバスとマイケル・ジェルニックという二人で、この二人なんか、映画 .com を調べたら、ティーン・タイタンズ・ゴー・トゥ・ザ・ムービーっていう映画を撮ってたんですけど、これなんか、映画 .com の評価星 1.3 なんですけど。
まあ、見てる人はすごく少ないんでしょうね、多分ね。評価した人もね。
よっぽど嫌いな人がいるんですよ、
多分。で、脚本がマシュー・フォーゲルっていう方で、ミニオンズ・フィーバーとかの、レゴ・ムービー2とかの、やってる人ですね。で、映画 .com の説明を読むと、世界的人気の任天堂のアクションゲーム、スーパーマリオシリーズを、怪盗グルー、ミニオンズ、シングシリーズなどのヒット作を手掛けるイルミネーションスタジオと、任天堂が共同でアニメーション映画化ということですね。じゃあ、この、感想を、ラロッカさんから、お願いします。
ラクッパです。はい、
ラクッパですね。
さん、ごめんなさい。
わはははは、ということで。まあ、これですね。まあ、僕はね、とにかく、ゲームと言ったら、もうマリオなんですよ。テレビゲームと言ったら。で、本当にね、皆さん結構、ドラクエとかファイナルファンタジーとか、あの辺やってる？ゼルダのデートとか。
やりましょう。一通りは。
僕ね、一つもその辺のクリアしたことないんですよ。もう途中で投げ出しちゃう。
ああ、そうですね。途中でってことですね。
いちいち敵にぶつかるのうざいなとかね。ゼルダはなんか広いじゃないですか、あれ。で、どこ行っていいか分かんなくなっちゃって。なんか途中でやんな、なんかこう、船に乗ってる時に、ああ、もういいや、みたいに思っちゃうとかね。なってて。ただ、このマリオ関連は、スーパーマリオブラザーズのファミコンのやつから、一番新しいのはマリオオデッセイかな、スイッチのやつ。に至るまでその、アクション系の、マリオのゲームは全部クッパ、ラクッパを倒してるんですよ。で、それ以外にもヨッシーとか、あとドンキーコングとかもだけど、それも大体やってて、それも大体クリアまで行ってるね。唯一だから僕が人生で自慢できる部分なんですよ。マリオのゲームだけは諦めずに。もう何回、
どうぞ。全部のシリーズでやったんですか？
ほぼ全部、全部とは言えないけど、でも、ゲームボーイのあの白黒のやつもやったし、あとマリオ1、2、3やって、
USA は、ドクターマリオみたいなんですか？
あ、だから、アクションのやつね、その。
ああ、
横スクロールかもしくは 3D 系の。
王道のやつですね。
あと、ゲームキューブのとかもやったし、Wii もやったし、で、今の Wii U もやったし、スイッチのもやったし、みたいな感じで。
すごいな。
ゲーマーじゃないですか。
マリオだけね。だから、で、それは、もう本当にね、コントローラーをなんか壊しそうになったかわかんない。でも、それでも、それでも何度も何度もね、諦めずに、それこそドリカムの何度でもぐらいな勢いで、全部クリアしていて、
何の話かと思って今、ドリームキャストの間違いかと思った。
あ、ドリームカムトルーの歌のこと
を言いました。はい。
だから、僕が続いてんのって、このマリオのゲームをクリアしてるってことと、一応、ポッドキャストは今のところ6年続いてるので、
おお、すごいですね。
これぐらいですよ、本当に人生続いてるって言え
ば。これぐらいって。
で、特にあの、中盤にピーチに出会って、こう特訓する日なんじゃないですか。
あの、映画ですね。
はい、映画の話で、
はい、映画だから。
はいはい、すいません。あのさ、こう、まずピーチがこう、壁蹴ってみたいな、するでしょ？あれがまずできないのよね、この、 一番難しいんですよ。まずこのマリオのゲームやる。
タイミングでね。
うんうんうん、
あれ、ピーチがね、何だかやってんのマリオは必死に、何度も、多分何度も失敗してやったりとか、
うんうん、
あの、だから、マリオがあの何度も失敗してるし、のは、もう、まさに僕なので、僕がもう毎回、もう本当に、20回、30回同じ目やりますから、
うんうん、
本当あそこね、ちょっとね、涙出てきてね、あの特訓のシーンで、あ、僕だなと思って、うん、でもマリオはコントローラーを投げつけようとしないと。偉いなと思いながら見てて、うん、やっぱりですね、音楽なんですよね、この映画。
はい。
まあ、最近、この映画のちょっと後にガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ボリューム3とかね。
うん。
出て、あれって結構こう、洋楽のさ、ヒットソングがバンバンかかるみたいなんで、うん、それで結構心躍るみたいな人がいると思うんだけど、
うん、
僕はあんまり洋楽知らないので、
うん。
そんなガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの曲を聴いてもそんなに心を浮き立つとかいうことはないんだけど、だから僕からするとこのスーパーマリオブラザーズ・ムービーがガーディアンズ・オブ・ギャラクシーなんですよ。
うん。
もう端々にこう聴いてた曲が、チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンとか入ってくるわけ。
うん。
で、そこの最高潮がやっぱ、クライマックスのスーパースターの、
うん。
チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンの、もうオーケストラバージョンみたいなの切った時、もう、ブワーンってね。
泣いたんすか？
泣きましたね。もういや、もう分かってるよ。もうスターに変わったら無敵になるし、ずりーなと思いますよ、
はいはい。
もう話として無敵になったらもう絶対勝てるんだから。
うん。
けどね、あそこ、こう、必死にルイージがさ、こう、なんかこう、盾になっての、二人で、マリオとルイージが二人でのスーパースターで無敵だったじゃない？無敵ブラザーズになったところ、うん、ほんとよくて、あとその直前の、その人間界に戻る前の、タヌキマリオになるところもね。
はいはい。
あのね、スーパーマリオブラザーズ3の、ピュンピュンピュンピュンって撮るタヌキとかめっちゃ楽しいんですよ。
うんうんうん。
あれめっちゃ思い出したりとかしてね、ほんとにもう楽しくて楽しくて、ただただ、もう楽しかったっていう映画でね。
うん。
うん、あ、そうだ。音楽で言うとね、僕ちょっと今回見つけられなかったんだけど、昔マリオの曲に歌詞がついてたカセットテープみたいなの持ってて。
へ
ー。
覚えてるので言うと海の中のあるじゃないですか。チャーラーラー、あそこの子、マリオ、あなたの愛は力さーって、ね、もう、これ鮮明に覚えてる。歌詞がついてるテープがあってね。
へー。
他のはね、ちょっと覚えてない。これだけは鮮明に覚えてるとか、もう本当にだから染みついてるんだよね。
うん。
マリオの曲が。
うん。
だから本当に良かったし。ただ、だから、今回は出てきてないキャラがいるんですよ。
はい。
あんまり。
うん。
よし。
よし。
まあまあね。
うん、まあ最後
に。ちょこっと出てきたでしょ。
うん。
あとなんか、ちょっと遠征的なこと言ってた、なんかチコってキャラ、捕まってても私たち死んじゃうのよみたいなこと言ってた。うんうんうんうん、星型みたいなやついたでしょ。
はいはい。
うん、あれは、マリオ・ギャラクシーっていうので、
うん、
ロゼッタっていうお姫様の部下みたいなので、実はマリオを助けてくるキャラなんですよ。
うんうんうん、
ゲームの中で言うと。はいはい、だから、あれも多分なんか洗脳されてるのかなと思って。
うん、
だから、あの辺がね、で、ヨッシーってね、ヨッシーウールワールドっていうゲームご存知ですか？
知らない
です。ヨッシーが系統になって、その系統をいろんな形にしてね、
うん、
敵倒したりとか、うんうん、なんかいろいろ、階段作ったりとかして、どんどん進んでいくんだけど、めちゃめちゃ可愛くて、
うん、
めちゃめちゃ絵になるのよ。
うんうんうん、
だあれはぜひね、今回 3D で見たんですけど、3D で、続編はヨッシーのウールワールドを中心にね、映像化してほしいのと、
うんうん、
あと僕、スーパーマリオ系で好きなのは、スーパーマリオサンシャインなんですよ。ゲームキューブで出たね、スプラトゥーンって知ってます、はいはい、ゲーム。
なんか色塗るやつですか？
色、あれでプシューってやってさ、こう、変形していくんだけど、プシューっていう、あれをね、マリオが背負って、
うん、
水の勢いでプシューって飛んだりとか、
うん、
あとこう、ヤッホーイってこうね、バク転みたいなのしたりとか、
うんうん、
あといろんなもの、それこそスプラトゥーンみたいに消していったりとかいうね、めっちゃ、これが僕一番マリオの中で一番好きな、ですよ、
うん。
だからね、その辺、サンシャインとヨッシーウルワールドをぜひ続編で見たいということかな、うんうんうん、もう、あんままとまってないんですけどね。
ヨッシー次なんか出てきそうな雰囲気で終わりましたね。
出てきそうでしょ。
そう、
ね。一瞬だけ出てきたもんね。
うん。そう。ヨッシー自身も出てきましたし、
うん、
卵も最後出てきましたね。
あ、卵ね、そうだ、一番最後ね。
うん、
絶対、 で、これ、最後にこう、マリオの曲の、なんかこう、メドレーみたいなのかかるじゃないですか、あの、エンドクレジットで。
うん。
あそこでね、前に座ってた小学生がもうめちゃめちゃ踊ってたの。
へぇ、いいな、それ。
ね。もう、うん、で、僕はこれ見たときに、あ、これが今のニューシネマパラダイスだと。
ああ、そう
ですね。っていうことも含まれて、もう、
ね、
もうだからもう、これはもうニューシネマパラダイスですよ、僕にとって。
うん、まあまあ。あそこで出てる子供たちみたいな感じですもんね。
もう最高だったということで、何もいいことなし。
お
ぉ。です、はい。以上。
ありがとうございます。3D は結構 3D 感あったんですか？
あったね。
へぇ。
やっぱりさ、クッパの顔がブワーンってさ、こう立体的に見えるのすごいですよ、目の前で。うん。
それ普通の 3D 見たんですか？ IMAX じゃなくて。
豊島園の IMAX。
おぉ、一応でも IMAX。うん、
そうそう。まあでも、画角はね、IMAX じゃないんですけどね。
うん。
でも、いや、よかったわ、本当に。
うん。
です。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、乙武さんお願いします。
はい。僕はですね、ドルビーシネマの IMAX、うん、3D 字幕で見ましたね。
ドルビーシネマの結構暗いところですか？
そうですね。だから、うん、まあ、音と、あの、画質に一応こだわっているという、
うん、
ちょっとお値段が高いのと、
うん、
3D なんでさらに高いっていう、
うん、
まあまあな値段がしましたけど。
お
で、吹き替えの方がちょっと多かったので、IMAX は吹き替えしかなくって、うん、まあ、この辺だと。うん、で字幕で見たかったので、そっちを選択しましたけど、で、映画自体はとても面白かったですね。
うん、
はい。で、まあ、やっぱり懐かしくもあり、うん、まあ新しくもありっていう感じもしましたし、
うん、
ラロッカさんほどじゃないかもしれないですけど、僕も結構泣いたシーンがありましたね。
泣くんだ。
泣くよね。
やっぱりね、その思い出だったりとか多分、そういう、感じだと思うんですけど、うん、うん。思い入れみたいなことですかね。うん。で、僕とマリオの話で言うと、
うん、
そうですね。僕が小さい時覚えてるのが、あのファミコンが家にあったなぐらいな年頃で、ゲームができるかできないかぐらいの時に、親戚がファミコン持ってたかなっていう感じで、その時にマリオやったりとか、
うん、
あの、もっとあの、マリオじゃなくてなんだろう、あの、確か、レッキングクルーだったかな。あの、建物を崩していくやつでしたっけ、あれって。あれに出てくる、あの、敵キャラが確かスパイクだったんじゃなかったっけ。
それはわかんないな。
あ、本当ですか。まあ、本当、うん、最初の方の、あれですよね。ファミコンで確か出てたと思うんですけど。で、まあ、それの思い出があり、その後やったのは多分、まあ、スーパーファミコンの、マリオですかね。だから、あんまり1とか2とか3はあんまりやってなくて。
あ、そうなんだ。
はい。で、ラロッカさんほどマリオをちゃんと全部やってるって感じじゃなくて、
うん、
スーパーファミコンのマリオをやり、
スーパーファミコンのマリオってどうなんでしたっけ？
マントで空飛べるやつですね。ヨッシーが出てきて、ヨッシーにも乗れるというやつでした。
3D だったらなかった？
3D はその後ですね、64が出てからですね。
64か、あれは。はい、
で、任天堂64のスーパーマリオ64だったかな。あれをまあまあやりましたね。
あれはあれですよね、こう、どっちっていうか分かんなくなるんですよね、最初の 3D ゲームだったから。
そうですよね。多分、僕はね、あの、ゲーム史の中でもあれは素晴らしい多分作品だとは思ってるんですけど、
あれにペンギン出てきますよね。
そうですね。ペンギン出てきますよね。あの、今回見たのとだいぶ違いますけど、まあ。
ペンギン出てくるんだ。
出てくるんですよね。一応ね、これに出てくる、この映画に出てくるキャラクターは全ほぼ全部多分、元の作品があるキャラクターですね、
うん、
基本的
に。あの、なんか星のカービィみたいなやつは、あの、ネガティブなことしか言わないやつ。
あれはだからさっき言ったロゼッタの部下みたいな。
あ、それを言ってたのか。
そうそうそう。
だから、ゲームやってればやってるほど、あの、あんなキャラクターもいるとか、こんなキャラクターもいるとかいうのがわかるんで、
うん、
これはもう本当にファン向けの映画っていう感じはやっぱりしますね、うんうん。で、僕はあともうその後はゲーム機を買ってなくて、64の後は。だから、もうだいぶ飛んで、スイッチを買って、スーパーマリオギャラクシーでしたっけ。
うん、
あれを、あの、うん、 道で拾ったっていうね、ゲームソフト。
何それ。
あの、今、SD カードみたいなゲームソフトじゃないですかね。あれもね、なんか落ちてるなと思ったね。拾ったらね、それ。
すげえな、
ゲーム
たまにね、中古で買うとね、別のゲーム入ってる。それ買ったやつと別のゲームが、ね、はいはいはい、2つ入ってる時。
超ラッキー。でも中古で買ってるんかい。
まあ。ギャラクシーすごいよ。でも、ヒューって飛びますからね、宇宙を、ね。
そうそうそう。
すごい。
ただね、僕は、あの、ラロッカさんほど忍耐強くなくて、あの、最後まであんまりやってないっていう、ね。ギャラクシーに至っては、結構序盤の方で、あの、諦めてしまって。やっぱね、64やったことあったんでね。
なんか同じなんですか？
同じだなって思っちゃうところがあったんですよね。まあまあまあまあ、基本的には同じです。でも、すごい工夫とかはね、あの、新しいものはいっぱいありましたけど、ちょっと全部最後までやるのしんどいなって思ってね。諦めてしまったんですけど。まあまあ、ごめんなさい。あの、映画の話に行きますけど。そうですね。良かったなって思ったのは、まあ、3点ほどあって、やっぱ一つは、まあ、この映画として、その、イルミネーションの映画なんですけど、
うん、
この、キャラクターデザインとユーモラスなところ、うん、これがマリオの、うん、題材にぴったりだったんじゃないかなって僕はま、思いましたね。
うん、
で、まあ、イルミネーションといえば、ミニオンズとかね、うん、まあ、一番メインのキャラクターだと思いますけど、うん、なんだろう、可愛らしい、くもあるし、なんだろう、ちょっとバカだったりとかして笑えるみたいなところですよね。
うん、
で、今回、うん、マリオはどっちかっていうとそれにちょっと近いのかなっていう感じで描かれてて、
うん、
すごく強いとかすごくかっこいいっていうわけでもないんだけど、
うん、
ちょっとだから最初はドジなことをしてみたりとかね、失敗して笑えるシーンもあるんだけど、まあ最後頑張って、それこそ諦めないっていうのが大事みたいなね、話になってて、うん、そこが、まあ、
最初クリボーにすら勝てないんだよ。本当は。本当にマリオね。
そうそうそう。それがなんか、あの、映画のテーマにも合ってたし、ぴったりだったかなっていうふうに思いましたね。うん、で、まあ、まあ、冒頭あれですよね。意外なところから始まるんですけど、最初ペンギンが出てくるところが始まるんですね。
うん、
あれもなんか、ペンギン自体は可愛いし、うん、クッパは怖いんだけど、
うん、
あの、全然ペンギンたちが強くないっていうね、いうところとかすごい面白いし、
うん、
あとなんだろう、それこそ、あの、逆にクッパもなんか、めちゃくちゃ悪いやつってこともないわけじゃないですか。まあこれ子供向けのアニメーションっていうのもあると思うんですけど、
うんうんうん、
なんか、微笑ましいくらいの悪いやつみたいな、
うんうん、
ピーチ姫と結婚したいだけみたいなところとか、うん、めちゃくちゃ片思いなところとか、なんかそれもなんかすごく面白いですし、
意外とピアノ弾けるのがすごいです。
そう。
あの、インテリなんじゃないかっていう。
そう。
スピンオフのゲームだと結構、味方になったりするんですよ、クッパって。
へぇ ありますよね。
なんかちょっと、ドラゴンボールのピッコロじゃないけど、そういう面もあるんですよね。
ダークヒーローみたいな。
そうですね。だから本当に根っから悪いやつっていう感じでもないのかな、みたいなね。
うん。
ちょっと。ピーチにさえ、ピーチがついてさえくれればね、何の問題もないやつなんですよ、実は。
だからそういう、まあ、元のね、あの、題材がそういう感じなんで、まあ子供が見ても全然いけるっていうところですし、
うん、
でもあの、ちゃんと泣けるとこもあって、うん、僕はやっぱりあの、ラロコさんと同じで、最初の特訓のシーンですよね。
ね
あそこで泣いちゃいましたね。うん、
泣くの？
泣きますよ。だから、ピーチ姫が難なくこうクリアできるんだけど、
うん、
マリオはまあ初めてっていうのもあるんで、あの、それこそゲームを始めたばっかりの子供みたいな感じで何回も失敗すると。
うん、そうでしたね、
う
ん。何回やっても同じところで失敗したりとか、やった、ここクリアできたって思ったら次のところですぐやられちゃうみたいなね、ところとか、
うん、
気を抜くとダメなんだな、みたいなね、ところとか。なんだけどなんかまあ、そこまでなんかこう、積極臭い話ではなってないんですけど、まあ諦めないのが大事だよみたいなね、メッセージ性があるのもいいなっていうね。まあ
本当によくできててゲームも、あの、うんうん、本当そこまでやってきた動きっていうのが後半のクッパの戦いとかに全部生きてきたりするんですよ。
あなるほどね。
だから本当に自分の積み上げてきたことが最後生きるっていうね、素晴らしいゲームなんですよ。
うんうんうんうん、
ごめんなさい。
あの、松さんがあんまりゲームをやってないんだなってよくわかるんですけど、まあいいや。
あの、ドラクエとかはさ、向こうが経験値とか、うん勝手に上げてくじゃん、
うんうん。
違うんですよ。自分の経験値が本当に上がってくる。
技術がっていうかね、その、自分の力量がとかね、そう経験値、うん、自分の経験値がみたいなところですよね。うん、で、2点目としては、やっぱりこのゲームの世界観を見事に映画化してるなっていうところが良かったですね。
うん。
それこそ本当に知ってる人が、知ってれば知ってるほど楽しめるっていうところですよね。
うん。
だから多分ラロッカさんがこの中で一番楽しんだんじゃないかなっていう感じがするんですけど、うん、まあそれでも、はい。
デフォルメとかないですもんね。本当にあの、任天堂のマリオのキャラクターそのまんまで。
まあそうですよね、基本的にはね。うん。
うん。
だからまあ古いので言えば、あの、ドンキーコングのアーケードが最初みたいなんですけど、
あ、はい、
それにマリオっていう名前じゃないけど、うん、マリオみたいなキャラクターがいてっていうところが始まりみたいなんですけど、うん、まあ、なのでドンキーコングは大事なキャラクターなんで、今回の映画でもちゃんと出てくるんですけど、うん、で、あの、ゲームウォッチってありましたよね。多分、マッツさんもそれはご存知だったんですけど、うん、ね。
馬鹿にしてんな。
いやいや、そんなことないですよ。いや、じゃあ、僕らの世代だと、僕より
ないですもん、ね、
下の世代だと知らない人もいるんで、うん、そうそうそうなんです、うん。で、やったこともないみたいな人、僕がギリギリやったことがあるぐらいですけど、多分。
家に 何個かありましたよ。
あ、本当ですか？
ゲームちゃん。
うん。なんか僕はもう、やろうと思った時には壊れてたみたいなね。そんな状態でしたよね。うん。で、だからあれのドンキーコングのね、ゲームとか多分すごい売れたんだろうなっていう風に感じですけど。うん、
で、ファミコンにもありましたよ、ドンキーコング。
ああ、もちろんもちろんそうですよね、
うんうん。
で、形を変えてドンキーコングのゲームはずっとありますし。
うん。
でまあだから、もう、なんだろう、その、最初の、こう、ステージを再現したかのようなところで最初マリオとドンキーコングが戦うみたいなところとかね。うんうん、まあすごく気の利いてる感じだなと思いましたし。であとは、マリオ、もすごく人気のあるゲームですけど、マリオカートもやっぱり人気のあるゲームで、マリオカートはそのまま映画に出てくるっていうところがね、
う
ん、もう面白いですし、
あれだけちょっと苦手なんだよな僕。
マリオカートだけ。またちょっと違うゲームなんでね、普通にまあレースゲームっていうところはありますし ね、
うん、
で、あのマリオカートの特徴はあのアイテムを取ってアイテムで相手をやっつけたりとか邪魔するとかね。それこそあの、うん、ドンキーコングはバナナの皮をポイって後ろに捨てて、バナナの皮で滑るっていうね、漫画みたいなのが本当に起こるんですけど、うん、ああいうのとかね、あの、すごい面白いですし、あとはそうですね、まあ、尻尾マリオが出てきたのは僕もいいなと思いましたし、まあ、チラッとですけど、途中でヨッシーが映るところとか、
うん、
はいはい。
あとは小ネタですけど、あの、無限ノコノコって言ったりするのかな？
やってたね。
はい。いわゆるですね、あの、ノコノコっていう亀のキャラクターがいますけど、うん、あれをマリオが踏むと、まあ、こう隠れる感じで、甲羅だけになって、
うん、
まあ、画面上飛んでくわけですけど、
うん、
で、画面上に壁があると、戻ってくるんですね、ぶつかって、
うんうんうん。
で、さらに後ろにも壁があると、そこを行ったり来たりを無限に繰り返すっていう、そういう現象が起こるんですけど、うん、あの、結婚式の時にそれがちょっと怒った
り。椅子のところ
です。そう。なんだけど、まあ、あの、名前分かりませんけど、あの、爆弾の王様みたいな人がね、止めるみたいなシーンがありましたけど、うん、まあ、そういう細かいところ、本当にいろんなキャラクターとかいろんな要素が詰め込まれて、よくぞこんなに詰め込んだなっていうところはやっぱりすごいなって僕は思いましたね。
うん、
僕でも気づいてないところもいっぱいあると思いますけど、全然。
うん。
なんかそこの完成度はやっぱりすごいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。で、あと、まあ、それに関連しますけど、ゲームの音楽ですよね。ゲームで流れてる音楽。まあ、ちょっとアレンジしたりとか、まあまあそのまま使ったりとか、うん、あの、それこそ水の面に入ると、この音楽っていうのはやっぱり、すぐわかるやつがね、かかったりとか、
うん、
あの、土管の中の音楽とかね。
うん、
本当いろんな効果音とかそういうものが使われて、まあ、やっぱ任天堂が協力してるだけあるなっていうね。
うん、
そこで本物だなっていう感じはやっぱしましたよね。
あの、一番最初にキノコ王国に入った時の一連の流れ最高でしたよね。うん、あの、音楽も含めて、
うん、
あの、キノコの上ぴょんぴょん飛ぶところとかも含めて、うん、本当良かった。
で、あとは、あの、それ以外の音楽でも、あの、Hold Out for a Hero とか、あの、要はヒーローって歌う曲ですよね。
うん、
あの、訓練の時のし、マリオが訓練を始めた時にね、流れる曲とか。
そうだっけな、確かに。
喉が意味の。
そうです。
あの歌よく 映画流れますよね。
この間はね、シャザムで流れてましたしね。
流れたよね、なんかよっつくなと思って。
あとは、まあ、有名な曲だと Take on Me とか、かかってましたね。ドンキーコングの国に入った時に、ついてこいっつって、カートに乗せられてね、行く時ですからね。
はいはいはいはい。
まあまあ、結構そういうのもありましたし。
あそこちょっとさ、ついてこいって言った人がどんどん、蹴散らしていくのはちょっとひでえなって思いますけど。
確かにね。どういうことなのかなって思いましたけどね。
そうそうそう。
で、あとはまあ3点目としては、これはぜひ続編作ってほしいなというね、楽しみだなっていうね。まあ、もう思いっきりヨッシーでやるんだろうなっていう感じはしましたけど。
やってほしい、
うん。っていう感じですかね。
はい、
で、ただ気になった点はちょっとあって、面白かったですけど、すごく。まあ、なんだろうな。前半とっても楽しいし、こうワクワクするんですけど、終盤の畳み方は、まあ結構普通だなっていう感じには僕はしましたね。つまんなくはなかったですけど、全然。そんなにひねりはないですよね。まあ、スターを取って無敵になって倒すっていうのは、まあまあ普通かなっていう感じですけどね。あとはそうですね。
ウルトラマンだってスペシウム光線っていうのもあるんですよ。
まあそうですけどね。あとその、もう一個ね、こうテーマっぽくあったのは、そこまでじゃないんですけど、なんか、マリオがあんまり周りの人に、こう、よく思われてないっていうか、褒められたりしないっていうところですよね。今までは。特に両親に褒められないみたいな感じで、なんか両親に褒められたいみたいなところが話があったんで、別に全然悪いことではないんですけど、そんなに強調しなくてもいいのかなってちょっと思ったりはしましたけどね。わざわざその両親がいるところに帰ってくるじゃないですか。まあ、流れ上そうなるんですけどね。それで村をっていうか町を救うみたいな風で、みんなに認められてみたいな話だったんで、悪い話では全然ないですけどね。ちょっとなんか、そんなに普遍的な話でもないのかなってちょっと思ったりはしましたけどね。まあ、そんな、ちょっとしたことは気になりましたけど、でも全体的にはとても面白かったです。
はい。
はい。以上です。
ありがとうございます。じゃあ最後僕ですけど、まあ話しているように僕はあんまりマリオやってなくて、
はい。
ファミコンのスーパーマリオと、あとその前のマリオブラザーズ、
はい。
あるじゃないですか。
は
いはい、スクロールしないやつ。
ああ、はいはいはい。
一画面がクリアしたら次の画面
に、はいはい。そういうやつですね。はい、はい、あれね。
左行ったら右から出てくるやつ
ですか。そうですね。
あ、そうそうそう。
ちょっと繋がってる。ちょっと繋がってるやつ。
いや、あれなんか僕のおばあちゃんいたんですけど、もう当時、だから60、70近いおばあちゃん、まあいるじゃないですか。で、おばあちゃんってあんまゲームやらないイメージあるじゃないですか。でも僕のそのおばあちゃんは、夜な夜なやってたらしくて。100面ぐらいまでいくらいって。
そんなあるんですね、あれ。
はい。マリオブラザーズだけはもう、ずーっとやってるらしくて。その印象がすごい強いっていう。
ほ
う。ですけど、だからスーパーマリオもやって、出ましたけど、別にそんな、まあ、クリアしたことあるかもしれないけど、まあ、別に、ハマってるとかではないかな。まあ、一番やってるとしたら、マリオカートかな。
ああ。
そうっすかね、多分。
スーパーファミコンの。
はい。多分そうですね、はい、スーパーファミコンか。
でしょうね、多分ね。
で、その後は、ドラッグ系はやってたんですけど、基本的にはサッカーゲームしかやってないかったから、プレステ3までは買ったんですけど、
はいはいはい、
ドラッグ系10と、ウィニングイレブンやるためだけに。それ以降はもう、買ってないですね。だからスイッチとかもどんなんかよくわかんないし。だからマリオも、それ以降の作品は全然いらないっていう状況ですね、僕は。だから猫のやつとか。猫のキャラとかなんだこれとか。
猫は、まあ、結構新しい。
新しいですね。そうですね。
タヌキはギリギリなんか、友達とかと一回やったゲームの中でタヌキに変身して飛べるみたいなのを見たことがあって、
はいはい
はい、あ、 あれか、みたいな。だからまあ、見てないやつも、多分他の知らないゲームのキャラなんだろうな、みたいな風に見ながら、思いながら見てたって感じですかね。で、やっぱ、その、まあ僕もだからスーファミやったことあるから、トレーニングってことはまあ一応、感じわかりますし、再現の高さとか。あとなんかその、やっぱ、イルミネーションって、アメリカのキャラっぽくないって思ってですね。なんか日本の可愛さを導入してる。
はいはい。
アニメだと思ってるんですよ。
うんうんうん、
だってアメリカのなんかキャラってあんま可愛さないじゃないですか、今まで。でもミニオンとかってすごい日本人が好みそうな。
そうですよね。
目の感じとか体型とかで。
だ
からなんか、 日本のキャラクターとすごい相性いいのかなって前から思ってたんですよ。
うん、
だそういう意味で、その、今回その、なんだ、マリオとかでやるのはすごい良かったのかなっていう。
うんうんうんうん、
今までのアメリカの感じだったら、マリオももうちょっとなんか大人っぽくして気持ち悪くなったんじゃないかなって気が。
そうですね。なんとなく想像できますね。うんうんうん、
ちょうどいい可愛さになってるかなっていうので、うんうん、そうです
ね、
うん。
確かに。
ニンテンドーがイルミネーションで組んだらすごい良かったんじゃないかなって僕は、
そうですね。
思いましたね。あとなんか、うん。うん、
何でしょう。以前そのロンペさんのあの娘さんが、イルミネーションの作品は見るけど、
ああ、ピクサーとか
見るけど。ピクサーとかはあんまり好きそうじゃないみたいなね。その辺の違いかもしれないですよね。
ああ、そうかもしれないですね、うん。確かに。ピクサーはちょっとリアルな部分もありますけどね。そうですね。
僕もディズニー、ピクサーのキャラクターの顔は、なんかリアルすぎて気持ち悪いなって思うときちょっとあるんですよね。うん、
ああ、うん。でも、インクレディブルファミリーとかちょっと、かわいいじゃない
ですか。そうですね。ちょっと近いかもしれないですね。
まあでもちょっとアメリカっぽいですね。やっぱ、ね、なんか日本とはちょっと違う造形というか、うんうん。
その辺の感覚の違いがあるのかもしれないですね、やっぱりね。うん。う
ん、で、なんか僕、4月に、USJ に行ったんですけど。
おぉ。はいはい。
別にこれ、映画があるからとかじゃなく、まあ、たまたま行ったんですけど、
うんはいはい、
そこでなんかマリオの世界あるじゃないですか。
うんうんうん。
そこの、クオリティがむちゃくちゃ高くて、なんかマリオカートのゲームみたいなのが、まあ、乗り物みたいなのがあるんですけど、それも面白いんですけど、うんうんうん、それだけじゃなくて、その外にある、世界観を、その、作った、
うん、
まあ、場所があるんですね。
うん。
お盤があったりとか、
お
コイン、コインコインみたいな
家コインコイン
とか、フライスとかあったりとか、そこのクオリティがすごいなと思って、だから任天堂はやっぱりすごい自分のキャラを大事にし、特にマリオは大事にしてるのかなってい
う
のは思ってたんで、
うんうん
うん、この映画化すると時もすごいやっぱ大事にしてんだろうなっていうところが、その、いろんな作品を入れるっていうこともそうだし、なんか、うん、キャラクターの造形もそうだし、すごいこう、うんこだわったんだろうなっていう。
そうでしょうね。う
ん、だからこれなんかすごいヒットしてるじゃないですか、全世界で。
そうですよ。
うん。
やっぱ、それだけこだわった甲斐があったんじゃないかなって思いましたね。
うん。
USJ にある今度、ドンキーコングゾーンもできますから。
あ、そうなんですか。
それできたらちょっと僕行こうかなと思って。
うん、僕なんか USJ ちょっと舐めてたんですけど、やっぱディズニーの方が レベル高いんじゃないかと思う。
まあまあね。
行ったことなくて、うん、僕 USJ、うんうん。初めて行ったらなんか、別に遜色ないなと思ったから。ハリーポッターのとことかすごい。
あ、そうですよね。あれ
すごいやばいし、うんうんうん。面白かったですね。で、あとは何だろう。なんか言うと、あ、まあ、これはみんな思ったと思うんですけど、
うん、
その、ピーチ姫のキャラが現代的になってるのも、
うんうん、あ、ね、はいはいはい。
うんうん、
まあ、良かったかなっていう。
はいはいはい、
なんか、日本の企業が作ったアニメだと、
うん、
結構ステレオタイプな姫をやりがちじゃないですか。
うんうん
うん
でもそこはちゃんと、まあアメリカと組んでるからなのかもしれないけど、すごい現代的なピーチ姫に来ていて、
うんうん、
しかもそれがちゃんと面白い改編になってるから、
はい、
でもそこはすごいなと思いましたね。
ま
あそもそもなんか、マリオの方が、そのゲームでも背ちっちゃいじゃないですか。
うん、そうですよね。
だからなんか、
今回もそうでしたね。
強そうなんですよ、うん。だからそこ、まあ良かったかなと思うし、うんでも強くそうだけど、可愛くちゃんと造形もしてるから、
うんうん、
その世界観もちゃんと壊さないけど、
う
ん
はい、
素晴らしいんじゃないかなと、
うんうん
うん。でもなんか僕多分、ミニオンの映画もそうなんですけど、全然覚えられないですね。その見てる瞬間すごい楽しいんですけど、
うん、
あのミニオンのシリーズいっぱいあるじゃないですか。
はい、それはわかる、
うん。どれがどれなのかよくわかんなくな
る。確かに。
だからこのスーパーマリオブラザーズも多分、なんか何作か見ていくと多分もうわかんなくなるんだろうなっていう。でも面白いみたいな。
なるほどね。
そういう作品なんだろうなっていう気は、つけます、
うん。
はい。まあ、僕はそんなとこですかね。あんま思い入れがない。でも、すごい楽しかったですけど。
ああ、よかったですね。で
も泣きはしなかったです。はい。なんか他にありますか？
いや、ピーチの設定が面白くてね。だから、迷い込んじゃったってことですよね、子供の頃。で、だから、あれみたいな、
アメリカチャ
ビス。7人の小人に育てられた、なんだっけ。白雪姫だっけ。
そう
じゃなかったし。
白雪姫。
みたいな感じだけど、でも、そこのリーダーになってるっていうね。設定がすごく面白かった。本当ね、キノピオはね、可愛さで売ってるんですよ。やってる。でも、キノピオ隊長っていうゲームがあってね、
はいはい。
そんなのあるんですか？
あるんです。で、それが今回、一人だけさ、可愛さじゃなくて、
ね、はいはい、
あの、勇敢に立ち向かわれてたじゃないですか。あれが主人公のゲームもあるんですよ。ちょっとあの、パズルゲームみたいなやつで。そこもちゃんと設定として使ってるところが面白かったけど、だから、あの、ピーチの設定は多分ね、ゲームにはないと思うんですよね。
うん、
あそこをだからどう、こっから使っていくのかなっていうのも面白そうだなと思ってるけど、
あの、パラレルワールドみたいになってる設定が、うまいことできてんじゃないかなって思いましたね。だから、マリオはもともと現実世界の、我々からすると現実世界の人たちで、まあ、ピーチもそうなのかもしれないけど、それ以外のキャラクターはみんなその、不思議な国の人たちみたいなね、もう一つの世界みたいな、人のたちのとこの住人みたいな話になってて、その人たちの世界を救うみたいなね、クッパから救うみたいな話になってて、まあ、まあ、現代的でもあるし、すごくうまくできてるし、またこれからもその話も作りやすいじゃないかなっていう感じがしました ね、
ね、うん。だから、松さんが言って USJ がまさにそういう感じですよね。だから あの、土管通ると、
うん、
すごい広がるわけでしょ、
うん、
マリオワールド。
そうですね。
今回だからそういうことですもんね。土管通ったら、
うんうんうん。
そうですね。もう冒頭もそうですよね。そうです ね。
思い消費させる感じになってますね。
そうなんですね。
ヨッシーもな、あ、わざとどうぞ。
いや、クッパが現実に侵食してきちゃうと、ちょっと MCU みたいな話になっちゃうんで
、
ちょっと重たくなるから、そうですよね。あの、ゲームの中の世界に行った方が、いいかなっていうのは確かに、
ね。僕ね、クッパはね、仲間になると思います。続編。
あ、そのうち。
もっと別のが出てくると思う
んだ。未来他にいるんですか？
いると思う。確かね、いろんなの、
うん、
あの、スーパーマリオ系はクッパが敵なんだけど、
うん、
いろんな RPG とかなんか、他のものはね、うん、別の、なんかペーパーマリオとかね、
はいはい、
別の敵がいるんですよ。で、クッパはクッパで別行動してて、
うんうんうん、
だからあの、ルパン三世とゼニガタみたいな感じのゲームなんで、
うんうんうんうん、
ゼニガタがクッパで、で、ルパン三世がマリオみたいな感じで、別行動でちょっとたまにこう合流して一緒に戦ったりとか、でも、最大の敵がなんかこう、全世界を紙にしちゃいましたみたいな、
うん
うん、
魔王みたいなのが出てきたりとかするから、はいはい、多分そっちに行くんだと思うんだよね。
あとは、ワリオとか出てきてないですよね。
ワリオ悪いですね。確かに。あと、デイジーとかもですよね。
そうですね。
あの、うん、代々のやつ、はい。代々のお姫様も。
まあだから、今後どうにでもまだなるところはありますよね。
うん、
そう、僕の三大好きなキャラがいて、
はい、
ヘイホー、ゲッソー、テレサなんですよ。
あ
で、ヘイホーは出て、あの、ヘイホーってあの、なんか、ガスマスクみたいな。
はいはい、赤いやつですね。
赤いやつね。うん、で、ゲッソー、ゲッソーはあの、
あ、海のやつ。
あいつね、本当にね、厄介なんだよ。
ゲームのね。
動きがね、って動く。
ランダム
なんね、難しいですね、
う
ん、あれ、ね。
そうそう、うん、ランダム。で、今回出てこなかったのがテレサね。あの、お化けなんです
ね。お化けのやつか。
テレサは多分結婚式の時
に、ね。有名とかに出てくるやつ。
一人いたと思いますよ、結婚式の時に。
うん、あ、そうか、気がつかなかったな。う
ん、でも、もっと、たくさん出てくるかなと思ったら、意外と少なかったですね。
ね。
あの、
テレサ、そうそう、う
ん。怖いシーンがあったじゃないですか。ルイージが迷い込んだところ。
はいはい、あったあった。
だから、あそこでテレサ出てくるかなと思ったら、
そう。
あの、骸骨の、
そうなの。
のこのことかだって言ってたよね、うん。うん。
そう。テレサはね、だって、いいキャン、テレサの方、向くと動かないんだけど、
そうそうそうそう
背中向けるとくっついてくる。
はい。
ああ、そういうやつだった。そうだ、そうだ、知ってるわ。
そう、あそこね、だから、でもね、可愛いのよ、テレサって。だから、あの、マリオテニスとかやるときは、
うん。
僕絶対テレサ使ってね、テレサってね、こう、ピューってこうすごいカーブする打てるんですよ、
はいはいはい。
すごいカーブするショットみたいな。超楽しいですよ。
でマリオテニスってあるんですか？
てかマリオゴルフ、マリオテニス、
何でもありますよ。
マリオ 3-on-3。何でもあ
ります。
3-on-3。3-on-3。あ、待ったよね、確かね。あんまやったことないけど、
うん、まあ。なんかもう、そもそもそのマリオが出てくるミニゲーム集みたいなのもあるんで、まあ、何でもあるっちゃ何でもありますよね。
うん
マリオゴルフのクッパとかそうですよ。もう、すごいバックスピンかけて、炎を上げてグリーンをもうめちゃめちゃにするぐらい
のバックスピンかけたりとか。そんなんなんです
ね。レチンだよ。
ぜひそっちの方をね、今回は機にやってほしいなと思います。
はいはい、スイッチ欲しいなぁ。
ん？
スイッチ。ニンテンドースイッチ。
スイッチね、めちゃめちゃいいですよ。
あ、そうなんですか。
あの、寝っ転がってできるの。あのね、コントローラーがこう、もう本当に片手で持ってて、なんだろう、
テレビでもできるんですか。
あ、テレビは、
テレビでもね。
接続すればテレビに映
す。あ、そうなんですか。
そうそう、だから面白くて、こう、カチャってこう、画面、ちっちゃい画面のやつにつけると、携帯ゲームにもなるし、その両脇についてるコントローラーをカチャって外すと、テレビでできる。
へぇ
寝っ転がっててね、
ギリギリ。ゲームボーイみたいなもんできるよ。あ、そうなんですね。
うん。
スイ
ッチ買ってくださいよ。
はい。うん、やらないからだけ。
動物の森もできるよ。
別に動物の森やりたくないですけど。
ハニはいっぱい集めてほしいな、マスターには。
ハニ集めるんですか？
ハニは集めるの楽しいです、動物の森は。
やってるんだ、ラオカさん。
そう、四季折々のね、イベントもありますから。はい。
はい。そんな感じですか？
はい。
はい。じゃあ今日はスーパーマリオブラザーズムービーについて話しました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかいる。
ラクッパは帰ってくる。